お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言21章24節から31節と22章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言21章の学びをしていますが、21章の24節。高ぶった横柄な者、その名はあざける者。彼は威張って横柄な振る舞いをする。繰り返し出てくる二つの主題があることに気づきます。一つは舌の使い方とその乱用です。そしてもう一つは高ぶりです。抑制されない舌、嘘をつく舌、ゴシップを言い広める舌、そして高ぶる目。神様はこれらのすべてを憎まれると言われます。箴言21章の25節。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。怠け者についてかなり多くのことが言われています。26節。この者は一日中自分の欲望に明け暮れている。しかし正しい人は人に与えて惜しまない。怠け者は欲望に明け暮れて過ごし、よこしまな計略を使って働かずに金儲けをしようとします。実際にそのようなことをしている人たちが大勢います。それとは対照的に、正しい人は受けるよりも与えることの方を考えており、神様はそのような人を祝福されるのです。ここに書かれているのはそういうことです。27節。悪者の生贄は忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときはなおさらのこと。悪者とは不法者のことです。不法者は神様に従うことがなく、神様の道に来ようとしません。箴言16章の25節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。これが不法の道です。不法者は自分の道を行き、神様の道を無視します。事実彼は神様を拒絶します。だからといってそのような人が宗教的ではないという意味ではありません。その人は表向きは教会に加わり、定期的に教会に出席し、賛美歌を歌い、なかなかの表看板を掲げているかもしれません。そしてその人は献金までもしているかもしれませんが、不純な動機でしています。悪者の生贄は忌み嫌われるのです。箴言21章の28節。まやかしの証人は滅びる。しかしよく聞く者はいつまでも語る。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。主イエスの裁判の時、偽りの証人がいました。マタイの記録にはこう書かれています。マタイ26章の59節から61節。 さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進み出ていった。この人は、私は神の神殿を壊して、それを三日のうちに建て直せると言いました。他の偽りの証人も証言をしましたが、その証言は全く適切ではありませんでした。そして最後の二人は全く嘘をつきました。次の章にその証言に対するイエス様の反応が書かれています。マタイ27章の11節から14節。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りです、と言われた。しかし祭司長長老たちから訴えがなされたときは何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスは、どんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ヨハネの記録は、ピラトが主イエスを裁判所の廊下の中に連れて行き、ピラトが主を釈放できるように内密に主の協力を求めたと語っています。でもピラトは政治家でしたから、ユダヤ人の意に反してイエス様を釈放するようなことはしませんでした。最終的にピラトはボートの圧力に屈しましたが、その間ずっとイエス様に反対する証言は偽物だと分かっていました。この裁判はすべての中で最も恥ずべき裁判として歴史のページに残っています。まやかしの証人は滅びるのです。箴言21章の30節。主の前ではどんな知恵も英知も計りごとも役に立たない。この説を説明するのに最もふさわしい箇所は、第二コリント人への手紙13章の8節だと思います。そこにはこのように書かれています。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。続いてマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はリベラルの大学とリベラルの神学校に通ったので、リベラルな神学から悪い影響を受けました。ですから実際にミニストリーを始めたとき、神様の御言葉を擁護するために、毎週日曜日にリベラル主義に対して警鐘を鳴らすのが私の務めだと思っていました。そんなときにこの説が私の注目を引きました。主の前では、どんな知恵も英知も計りごとも役に立たない。私は神様がご自分を擁護することがおできになることを実感し始めました。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。私は積極的なものを力説し、否定的なものを放っておけばよかったのです。私が聖書を擁護する必要はありませんでした。主が私に求められたことは、御言葉をそのまままっすぐ述べ伝えることでした。そんな時私はある人から手紙をもらいましたが、即ゴミ箱に捨てました。私はその手紙全体を読むことさえしませんでした。なぜなら彼は、聖書が、神様の御言葉ではないことを私に示そうとして、バカバカしい論争を使っていたからです。私はその時こんな風に考えました。ああ、なんて退屈なんだろう。何か他のものに行こう。だってこの人は自分の人生の中に何か罪の問題点があるのだから。私が学んできたのは、もし人がキリストに立ち返るなら、またもし彼が、自分の罪から解放されたいと願うなら、そしてもし彼が本当に救い主を求めているなら、 彼を悩ませていた聖書に関する問題がどのように丸く収まるかは驚くばかりだということです。箴言21章の31節。馬は戦いの日のために備えられる。しかし救いは主による。ダビデはこれを学びました。彼はこのように書いています。詩編27編の3節。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。朝もまたこの真理を学びました。第二歴代史14章の11節。朝はその神、主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍にあたります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎない者に、あなたに並ぶようなことはできないようにしてください。神様に頼るのはなんと素晴らしいことでしょうか。でもそれは私たちが備えるべきではないという意味ではありません。イエス様は武装した強い人が自分の城を守れば彼の財産は安全だと言われました。しかし救いはエホバによるのです。ですから私たちは敵と戦うために火薬を濡らさないでおくべきです。そして日々私たちの信仰が主イエス・キリストにあることと主の救いの中に安らいでいることと確かなものにすべきなのです。さて箴言22章の学びに入りますが、お金で買えるものはすべて持っていたソロモンは富を正しい見方で見ています。箴言22章の一節。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。私たちは勇士たちと呼ばれる人たちのグループがダビデに仕えていたことを知っています。彼らは勇敢な勇士たちで名声を得ました。例えばベネヤのことはこう書かれています。第二サムエル記23章の20節。エホヤダの子ベナヤは、カブツェールの出で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日に、ホラー穴の中に降りていって、オジシを撃ち殺した。また、第二サムエル記23章の22節には次のように書かれています。エホヤダの子ベナヤは、これらのことをして、三勇士と共に名を挙げた。彼はダビデの勇士たちのトップの三人と並ぶ最高の階級にいました。確かに名声は多くの富よりも望ましいものです。箴言22章の2節。富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。これは神様の御前にはすべての人間が同じ水準にあるということを意味します。しかし人間はすべての人が兄弟姉妹であるという考えがありますが、聖書はそのようなことを教えてはいません。聖書が確かに教えているのは、私たちはすべて人類の家族のメンバーであること、そして私たちすべては堕落した性質、つまり神様に反抗する性質を持っているということです。自分自身が信用できないので、私たちはお互いからさえも自分たちを守る必要があります。使徒の働き17章の26節にはこのように書かれています。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ。私たちはこの基礎に立って、神様の御前にはみんな平等なのです。 しかし私たちはイエス・キリストにある信仰によって神様の子供になることができるのです。主イエスはご自分の時代の宗教的指導者たちに次のように言われました。ヨハネ8章の44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって。ですから実際この世には二つの家族があります。それは神様の子供と悪魔の子供です。ですから明らかに神様が世界のすべての人の父であるということはありえないのです。箴言22章の3節。利口な者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。聖書は永遠のために備えをしない人は愚かであると言っています。マギー博士はテネシー州ナッシュビルにいた若い夫婦の思い出を次のように述べています。ある夜のダンスパーティーで彼らは婚約を発表し、その後結婚しました。彼らは玄関に白い円柱のあるとても素敵な南部風の家を買いました。彼らはそこいら中を探してアンティークを買い求め、その家を美しく飾りました。そしてハネムーンにはテネシー州東部とノースキャロライナ州にまたがるグレートスモーキー山脈に出かけました。ところが山に登っていく途中、彼らはカーブを曲がりきれず、ハイウェイから崖に墜落して二人とも亡くなってしまいました。彼らの親たちは、彼らの住むことになっていた素敵な家に鍵をかけ、誰も住まないままにしました。何年も経って、その家の横を通り、私は彼らがその家のためにしたすべての準備のことを考えました。あれだけ彼らは準備をしたのに、その家には1時間たりとも住むことができなかったのです。そして彼らは全く何の準備もなしに永遠の世界へと入っていったのでした。この世の備えではなく、永遠のために備えをするのはどれほど大切なことでしょうか。死は突然あなたにやってきます。どうでしょうか。あなたは死の備え、永遠への備えができているでしょうか。箴言22章の6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。ここで言われているのは、神様はその子に行ってほしいと願っておられる道を用意しておられる。そして両親はその道を見つけ出すべきであるということです。両親はその子が行くべきだと自分たちが考えるように子供を育てるべきではありません。神様が彼に行ってほしいと願っておられるように育てるべきです。13節。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺されると。ここにまた怠け者が出てきます。この説にはユーモアも含まれています。確かに怠け者は言い訳に満ちています。外が寒すぎるので、雪かきをしに外に出ることはできないというのです。そしてここにはまた別の言い訳がなされています。獅子が外にいる。私は巷で殺される。箴言22章の15節。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。子供をしつけることについての教えが繰り返されています。子供たちには懲らしめが必要です。適切な懲らしめは子供の怒りを引き起こすことはありません。 また同時に適切な懲らしめは単に私たちが自分の怒りをぶちまけるものでもありません。適切な懲らしめは子供が愚かさを克服するのを助けるためなのです。箴言22章の28節、あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。神様がイスラエルの子らをエジプトから連れ出されたとき、彼らに土地を与えられました。しかし私たちは同時に、神様はそれぞれの部族にその土地の特定の場所を与えられたということを忘れがちです。神様は一つ一つの部族の中のそれぞれの家族に特定の一区画の土地を与えられました。そしてそれぞれの家族が自分たちの一区画の土地に地境の印を立てなければなりませんでした。この地境の印は一般的に言って積み重ねた石でした。神様はイスラエルに地境に関してはっきりとした規則を与えられました。申命記19章の14節にはこのように書かれています。あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられる地のうち、あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々の定めた隣人との地境を移してはならない。これらの地境は世代から世代へと受け継がれ、とても大切なものでした。人が年を取って弱くなり、視力が落ち始めると、彼の隣人が自分の土地を広げるために騙して地境を移すかもしれません。神様はそのような類のことを禁じられました。もちろんそのようなことをするのは全く不正直というものです。近年クリスチャンの信仰の地境が取り去られているのを見てきていると思います。信仰の地境は最初近代主義というものによって、そして今はリベラル主義と呼ばれるものによって取り去られてきました。リベラルな視点を持っている人たちは次のように言います。使徒パウロの時代に教えられた教理などもはや意味をなさない。我々はとても多くのものを学んできたのだから、聖書の完全霊感などという教理は必要はない。そんなものはやめてしまっていいのだ。そしてキリストの神聖の教理もやめてしまうことができる。前に進んで地境を取り去ってしまう代わりに、私たちは古代の地境の多くに戻るために、後ろに向かって動いていく必要がありますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、救いは主によるというテーマで、箴言21章24節から31節と、22章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。